暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大泣き幸太郎です。
はい、なんと今回記念すべき50回ということで。
50回来ましたね。
すごいですね。
多いですね。まあなんか50回という切りのいい数字なので、まあ、今回こう今一度、まあ、暦を使ったビジネス戦略を歌っている番組なので、改めて暦の活用法というか、今日は暦を使ったチームビルディングについてというテーマでお話をしていきたいなと思っているんですけど、長峰さんがこの間大凪さんとお話ししていた中で、なんかこうチームビルディングに関する、理論というか論理というか、 なんていうんですかね、そこがこう、なんか分かったみたいな話をされていたのが、私ちょっとまだそこに居合わせなかったので気になっているんですけど、どういうことが分かったんですか？
これは一旦ちょっと僕の方からお話しする。そのままお話しすると、そのストレングスファインダーっていう、弱みを生かして、チームビルディングしていくっていう、手法というか、あると思うんですけども、そのどういう強みをその人個々が持っているかっていうのを、心理学的要素から割り出して、それは補完をし合いながら、チームを作っていくっていうところなんですけども、この部分って、もっと我々も深掘りできるんじゃないかっていう話を改めてしたんですよね。で、そしたら長峰さんの方から改めてお話聞いたら、なるほどと。これは、ちょっと50回だし、1回、振り返って、ちゃんとビジネスに関する、発信をした方がいいんじゃないかという。
知りたいです。
そうですね。なので、ちょっと詳しくは、の方に、
見
たいんですけども。
ここね、チームビルディングっていう言い方を、よく、皆さんすると思うんだけども、チームが機能してるっていうのはどういうことですかね。ちょっと質問です。
チームが機能しているっていう私のイメージでは、例えば何か一つの目標とかお仕事に対して、そのグループが一丸となってそこへ向かって達成していくっていう、なんかこう結束力だったりとか、なんかそういう、一丸となっている状況ですかね、その
じゃあ一丸となっていれば結果が出なくても OK っていうか。
ちょっといろいろあると思うんですけど、私的にはチームビルディングだけ考えれば、もし結果が伴わなかったとしても、OK かななんて思ってしまいます。もちろん結果が出ることがいいに越したことはないですけど、結果が出なかったとしても、そこまでちょっとたどり着けなかったね。だけど、このチームは、素晴らしい結束力 と統率力、例えばリーダーがいるとしたら統率力があったねとか、そういう、なんかポジティブな前進力が働いていたら、それはチームビルディングとしては成功なのかなと思います。で、目標達成が成功したかっていうのはまた別の話かななんて、私の中ではそういうふうな認識です。
ありがとうございます。このマヤという、仕組みを見たとき、せっかくなんでね、暦をこう知識、知恵として使っていくっていうところでね、話をしてきているんですけれども、このチームがこう形になってるとか、機能してるっていう見方も、これ実は千差万別で、皆さん主観で物事を見てるんです。
そうですね。
自分の主観でチームはこうあるべきだっていう。今、千田さんが言ったようにね、チームがこうまとまりがあって、 っていうふうに見える方もいれば、うん、アウトプットの結果が出ることが全てだっていうふうなチームビルディング
ですよね。
でそれの正解って多分ないと思うね、
うん
うん、どれでもあの主観で見ているから、うん、ただ、
うん、
その同じメンバーの中で価値観が違うっていうのも実は事実なんですよね、
うん
うん、でそんな風なところからじゃあどういう風にこうバランスを見ていくのかって言ったところで、結局いつもね我々私が言ってるそのフィルターを通して見るっていう方で、はい、このチームっていうものを見ていこうとすると、うん、まあまあやってね基本になるのは、まあ、20個のねデイサインと呼ばれているものと数字と言われているものなんだけども、ちょっとデイサインと呼ばれているものを見ていきたいんですけども、実はこれって色と方位っていうところでこうグループ分けされてるんですよね。
うん、はい、
うん、あの東西南北っていう、うん、まあ呼び方としてはね東北西南っていう順番なんですよね。
はい、
うん、でまあ数字はね1から13っていう数字なんですけども、今回このデイサインと呼ばれている日にちのこう象形文字の、ね、を中心に見ていきたいと思うんですけども、うん、
はい、
このグルーピングっていうところを見ていくと4つなんですよね。
うんうん、
この4つっていうのはどういう役割があるか、つまりこの一つの完成した形、完全性とも言ったりすると思う、
うん、
全体性とか、
はい、
そういう視点からこの4つっていうものを見たときにどんな風に見て取れるかな、
うん、
っていうところをまず見ていくのがすごく考え方としては根底にあるのかなと思ってですね、
は
い、うん、そう東っていうグループってどんなイメージがあります、仙台さん。
東はなんかこう勢いとか、
そうですね、
まあ、日が昇るところなので、
うん、
なんか一番みたいな、一番最初みたいな、うん、スタートみたいな、うん、なんかそういうイメージがあります、
う
ん、
そうですね、うん、まさに言ってたように物事を始める力といったところ、動かそうとする力っていうかね、その始めの勢いなんてのもあると思うんですね、
うんうんうん、
じゃあ北ってどんなイメージがありますか。
北は逆に冷静とか、うん、なんかこう落ち着いているとか、うんうん、まあ、うんと別に悪い意味でとかじゃなく、ちょっと、うん、ひんやりみたいな、
うん、
なんかそういうイメージですね、やっぱりね、
うんうん、北っていうのはね、あの賢者 の、うん、あの住む場所なんていう風なね、言い方をしたりとかするので、うん、いわゆるその知識だとか知恵だとかっていうね、うん、そういうところとか内政なんていうところにね、うん、まあ、つながることなんだけども、はい、つまりそうやって考えてみると今東あの北っていうのはそういう位置づけ、うん、じゃあ西は、うん、
西はそうですね、なんか結構難しいですけど、うん、でも、まあ、東と対をなすというか、
うん、
物事の終わりの場所とか、なんかあとはそうですね、なんか面白いみたいな、面白さみたいな、インタレスティングな方のですけど、うん、なんかそういうイメージがありますね、うん
うん、そうですね、
うん、
あの西っていうのはね東の反対ってのはまさにその通りで、うん、今度は東沈む側の方ですよね、
うんうん
うん、日が沈んでいくっていうことは実はこの夜っていう概念っていうのは、うん、昼間と昼間の境目なんていう考え方があったりとかして、
うん、ま
あ、物事を変えていくみたいな、ね、新しいものみたいな意味合いも実は持ったりするんですね、うん、で基本的にその西っていうのは変容だとか、
うん、
物事が変わっていくような意味合いを持っているっていう感じです、
うんうんうんうん、
で今度南は
南はねやっぱ暖かいですよね、うん、なのでなんかこうとても今パッと浮かぶのがバナナなんですけど、バナナと南は、まあ、確か南のフルーツっていうところもあって、うん、その熟しているとか円熟とかなんかそういうイメージがありますね、うん、明るいっていうのもあるかな、
うんうんうん、そうですね、うん、黄色のね部分になるんですね、 南っていうのはね、うん、で黄色は実は豊穣の意味合いがあったりとか、うん、いわゆるその我々の今の、現代の世界で言うとその成、うん、成長だとかね、
うんうん、
あとはその 成功っていうのはおかしいですね、うん、実際に形になっていくっていうところで言ったら、はい、あとは官僚だとかっていう意味合いがあって、うん、そこから東にまた戻っていくっていう、その
官僚の意味もあるんですね、
官僚があります、
うん、うん、
という意味で、一段落ついて次のステージにまた東に戻るっていう、まあ、そういうサイクル、
うん
で捉えていくんですね、
うん、
そうすると、うん、この4つの、動きっていうものが一つの完全なサイクルだっていうふうに捉えていくと、うん、東は物事の始まり、
うん、
というのはそこを計画に置き換えて、うん、あるブレストみたいなアイデアを北がしっかりとした形に落とし込んでいく、
うんうん、
そしてそれを、チームとして動かし始めていく、その結果を最後に南が取るみたいな形で捉えていくと、うん、これ一つの循環サイクルになるんですよね、
うん、なるほど、
そうすると おのおのの意味合いっていうものを見たときに、この4つの視点でチームを見たらどういうことが起きるかなっていう視点でこうチームを見てみるとすごく分かりやすいのかなと思うんです。
例えば、私と永峰さんは同じグループに属している。そうですね。はい。で、東のグループですか？
そうです。
あー。はい。で、大渚さんは一人違うグループで、
西のグループですね。
西、あ、じゃあ青のグループ。
はい。
うん。なるほど。じゃあ始まりと終わりがこの3人のテーマというかグループの持っているエネルギーなんですね。
そうですね。始まりと、実際に大渚さんはどちらかというとチームワークだとか、その周りとの調和だとかね、そういうところにこう意識を持つという。
なんかね、それでいくとすごい面白い、まさにそうなってますよね。その暦日和っていう番組が作られていく、その1週間の過程を私たちは知ってるじゃないですか。で、私と永峰さんがどちらかというとそのなんかフロントに立って話していくっていう方で、大渚さんは本当にバックアップすごいしてくれてて、こんなお話のテーマいかがですかとか、いろんななんていうんですかね、仕組みの部分をすごくこう土台を作ってくださってるっていうところがあって、私たちがスタートして話し始めたものを最後その納品という形にしっかりまとめてくれてるのは実は大谷さんなんですよね。これリスナーさんには見えてない部分だと思うんですけど、はい、それを思うと今のお話がすごくしっくりきます。
でここでもう一つ、今せっかくねここのチームで見ているので、はい、じゃあここに今ない色ない方位ってのはどこですか？
南と北が
北です。
ないですね。はい。
でこの北を見た時にどう捉えるかっていうところなんですよ。だこのチームが今、動かしている、回っている、しかも50回まで来た。でも、何かもしかすると、ここのところのアウトプットっていったところをどう捉えるかっていうところで。
なるほど。ちょっと、そう思うと、続けてきたこととか、それってすごく難しいことなんですよね。はい、その、ポッドキャストって、10回が結構精一杯で、10回で終わっていく番組が多いらしいんですよ。で、そんな中、50回も続けられたっていうことは、ある意味、これはすごいことなんですけど、じゃあ次のステップにこの番組が入るよってなった時に、必要なのはもしかしたら、知恵なのかもしれないと思ったんですよ。その、公にもっともっと番組を知ってもらうための、なんか戦略というかそういうところが必要って考えると、白い人たち、北の人たちっていうのがいてくれたら、もしかしたらもっとそういう流れが作れるのかもしれないって今なんとなく思いました。はい、
そういうことなんです。そういう視点でチームを見ていくと、あ、こういう人材が足りてないんじゃないかなっていう見方が出てくるところなん
です。そうですね。
で、我々って多分チームを例えば見たときにうまく切しているかしてないかって判断ってすごく難しくて、先ほど話した主観で見ちゃうんですよね。するとなんとなく動いてるようだけども何かどっか足りてないんじゃないかな、でもどっかを見つけるのってすごい大変なんですよ。でもこういうフィルターとしてこういう意味を扱ってみると、今みたいにね、こういう我々こういう分類されてるよね、ここが入ってきたらどういうことが起きるんだろう、ここが入ってきたらどういうことが起きるんだろう、っていうことが実は、想定ができるというか、一つのフィルターとして、その、チームの確かにね、見え方っていうのは、それが 100% ではないかもしれない。ただ、それを見ることによって、一つの制約を持たせるわけですね、暦の制約。その中で見ることによって、最大限、創造的な、すごくいい解とかね、分析っていうのが実は可能になってくるところなんですね。もし今のね、話でここのチームを見ていくと、例えば黄色の人が入ってくると、アウトプット側の方をもっと活用できるかもしれないわけです。
そうですね。
その活用っていうのはもしかすると、例えばスポンサーが入ってくるっていうのもあるかもしれない。形にしていって最終的にその成果として形にするってこと。で、白の人が入ってくると、もしかすると我々ね、こう、行き当たりばったりじゃないけどね、もう毎回どうしようか話題って話をしてるけども、もしかすると白の人が入ってくると計画を全部立ててくる、
そうです、
こういう流れでやったらすごく人に響きますよね、でそのアイデア出しを出すするのが仙台さんであり私でありみたいなところから入っていくと、これ実は機能し始めるっていうのはそういうループが回せるんじゃないかっていう視点で物事は見れる。
なるほど。面白いし、分かりやすい、 そうですね。
やっぱりその
これ人によってはその窮屈になってしまうっていうこともあり得るってことですか、ね、
もちろんです、うんうん、でそこのところは見方としてどういうふうな見方をしていくのかってなってくると、うん、どこかとどこかの例えばその関係性がうまくいってないんじゃないかっていう見え方もできるわけですね、
うんう
んうん、例えばいろんなところにバランスとがあるようにね分配されてるんだけどもどうもやっぱり機能してないなってなってくるともしかすると機能してないところと別のところのリソースがうまくお互いが機能できてない、
うん、
バトルしちゃってるとかお互いが相手を押し付けちゃってるかもしれない、ね、押さえつけてるかもしれない、まあ、そんな視点で物事を見ていくと、うん、あ、ここがうまく機能してなければ当然この場所は機能しなくなる、うん、例えば、白の人と、うん、黄色の人がバッチバチの関係にあった場合は、
うん、
お互い機能しなくなるわけですよね。
そうですね、
うんうん、そんな物事の捉え方っていうね見方をしていくと、うん、このチームビルディングっていうこと自体が一つ違う視点で物事が見れるんじゃないかなというところを、うん、お話しさせていただいてるって感じですね。
なるほど、うん、まあ、ぜひポジティブに活用していってほしいなと思いますね、
うん
うん、見えないものが見えるようになりますね、
うんうんうん、そうなんですよね、
うん、なるほど、うん、めちゃくちゃ面白いしすごくビジネス戦略っぽい話が50回にしてできました。
いや今までもしてきましたよ。
そうですね、今までもしてきましたが、はい、うん、なるほど、番組に必要な色、うん、集めたいです。
そういうのも一つの手ですよね、
はい、
うん、
うん、はい、そうですね。
ぜひね、まあ、ご興味ある方は、
うん、
メール
です。そうですね、メール、はい、いただいたりとか、うんう
ん、いろんなご案内出せると思いますので、
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こよみ日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは、今日はこの辺で。お相手は仙台エリと、
長峰城と、
大柳小太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。